聖書をお読みいたします。旧約聖書ルツ記第2章1節から16節まで。ルツ記第2章1節から16節まで。ナオミの夫エリメレクの一族には一人の有力な親戚がいて、その名をボアズと言った。モアブの女ルツがナオミに、畑に行ってみます、誰か好意を示してくださる方の後ろで落ち穂を拾わせてもらいます、と言うと、ナオミは、私の娘よ、行っておいで、と言った。ルツは出かけて行き、刈り入れをする農夫たちの後について、畑で落ち穂を拾ったが、そこはたまたまエリメレクの一族のボアズが所有する畑地であった。ボアズがベツレヘムからやってきて、農夫たちに、主があなたたちと共におられますように、と言うと、彼らも、主があなたを祝福してくださいますように、と言った。ボアズが農夫を監督している召使いの一人に、そこの若い女は誰の娘か、と聞いた。召使いは答えた。あの人は、モアブの野からナオミと一緒に戻ったモアブの娘です。刈り入れをする人たちの後について、麦束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと願い出て、朝から今までずっと立ち通しで働いておりましたが、今小屋で一息入れているところです。ボアズはルツに言った。私の娘よ、よく聞きなさい。よその畑に落ち穂を拾いに行くことはない。ここから離れることなく、私のところの女たちと一緒にここにいなさい。刈り入れをする畑を確かめておいて、女たちについて行きなさい。若い者には邪魔をしないように命じておこう。喉が渇いたら水がめのところへ行って、若い者が汲んでおいた水を飲みなさい。ルツは顔を地につけひれ伏して言った。よそ者の私にこれほど目をかけてくださるとは、好意を示してくださるのはなぜですか。ボアズは答えた。主人が亡くなった後も姑に尽くしたこと、両親と生まれ故郷を捨てて全く身も知らぬ国に来たことなど、何もかも伝え聞いていました。どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分に報いてくださるように。ルツは言った。私の主よ、どうぞこれからも好意を示してくださいますように、あなたのはしための一人にも及ばぬこの私ですのに、心に触れる言葉をかけていただいて本当に慰められました。食事の時、ボアズはルツに声をかけた。こちらに来てパンを少し食べなさい。一切れずつ酢に浸して。ルツが刈り入れをする農夫たちのそばに腰を下ろすと、ボアズは煎り麦をつかんで与えた。ルツは食べ、飽き足りて残すほどであった。ルツが腰を上げ、再び落ち穂を拾い始めようとすると、ボアズは若者に命じた。麦束の間でもあの娘には拾わせるがよい。止めてはならぬ。それだけでなく、 刈り取った束から穂を抜いて落としておくのだ。あの娘がそれを拾うのを咎めてはならぬ。もう一箇所、新約聖書をお読みします。新約聖書ルカによる福音書第14章13節から14節をお読みします。ルカによる福音書第14章13節14節。宴会を催すときには、むしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる。祈祷を捧げます。神様、顕現節のこの主日、私たちをこの御堂に集めてくださいまして、心から感謝申し上げます。どうぞ私たちが心を合わせ、それぞれの心を開いて御言葉に耳を傾けることができますように。今日病やそれぞれの事情のために礼拝に参じることのできない兄弟姉妹方のことを忘れることがありませんように、しばしの時を祝福のうちに導いてください。感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。御言葉の取り次ぎをさせていただきます。説教落ち穂拾いの背景。ルツの話には何とも心温まるものがあります。姑のナオミと嫁のルツの仲睦まじい関係が、この書物には農村の民話風に描かれています。時代設定は冒頭に獅子が世を治めていた頃とありますから、一応獅子の時代ということにしておきます。なかなか正確な時代設定が難しいのです。イスラエルの女性ナオミになぜモアブ人のルツが絡んでいるのかといいますと、そもそもはイスラエルに飢饉がありましたので、ナオミ夫婦がモアブの地に移り住んだというのが発端でした。異邦人、しかも多くの場合当時あまり顧みられることのなかった女性が、この書物では主人公として登場し、彼女が異邦人であるにもかかわらず、年頃にイスラエルでユダの地で処遇されたというストーリーは、旧約の物語ではとても珍しい状況設定だと思います。獅子時代といいますと、紀元前11世紀頃から13世紀頃までを一応考えますが、内容的には、ダビデ王の、先祖の話というふうに組み立てられておりますので、この文章の編集の意図もこの物語の進行に合わせて考えてみる必要があります。さて、今日のテキストは 夫に先立たれたルツが故郷には帰らず、姑のナオミと一緒にナオミの故郷ユダに帰って、これこれこういうことがあったというお話です。当時家父になった女性が生きていくということは大変なことでした。しかしイスラエルは希流の他国人と孤児と家父を保護する規定をちゃんと備えていたのです。その一つが落ち穂拾いの規定です。レビ記の19章9節10節にはこう書いてあります。穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や希流者のために残しておかねばならない。私はあなたたちの神、主である。で、同じくレビ記の23章の22節にはこう書いてあります。畑から穀物を刈り取るときは、その畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。貧しい者や希流者のために残しておきなさい。私はあなたたちの神、主である。この刈り尽くしてはならない、拾い集めてはならないと言った後に、私はあなたたちの神、主であるとその神様が念を押すように付け加えられるのがとても面白いと思いました。でさらに申命記の24章19節以下にも落ち穂拾いの規定があります。そこで対象になっていますのは希流者、孤児、家父です。主がこのように命じるのはイスラエルのあなたたちもかつてエジプトでは奴隷であったではないかというのがその理由です。希流の他国人や孤児や家父にはイスラエル共同体の一員としての土地を所有する権利がもちろんありません。ですから農耕を生産手段とする社会では彼らは立場がとても弱いのです。どう見ても異国人は圧倒的に不利です。そうした人々の生活を保障するためにイスラエルの共同体は配慮していたわけです。で、これは今から3000年以上も昔の話です。すごいと思われませんか。オリーブの実の取り入れについても、ブドウの摘み取りについても、全く同じことが言われています。しかし今日のテキストでも、そもそもの話の発端は、イスラエルに飢饉があったということですから、この美しい話の裏側には、その厳しい生活を乗り切るための戦いがあったであろうということが伺われます。現代のように当時は整った社会保障制度はありませんでした。そういう時代にはこうした、相互扶助がですね、どうしても必要だったのだろうと思います。イスラエルは 民族の違いを超えた点において広い普遍性を持っていたと言えます。この古い物語は現代の私たちにもいろいろなことを教えてくれます。昔の落ち穂拾いに戻りなさいと言っているわけではもちろんありませんけれども、その共同生活のあり方に関する基本姿勢を指し示していてくれるということは確かだろうと思います。そこにはただ単にお金を出して施設さえつければよいというような発想を強く戒めるような声があるように感じます。現代では公的な保障や福祉政策が求められるということになるんですけれども、なぜそうしなければならないのかという点をこのルツキの落ち葉拾いの物語は私たちに教えてくれております。相互扶助の原型はおそらく最初はですね、家族の中で互いに支え合うということから始まったのだろうと思います。そこからだんだんその扶助の対象が広がっていって、地域における助け合い支え合いが始まっていきます。でその先はおそらく病院とか施設を作るとかそういうことになっていくのですけれども、たとえその施設に入ったとしても家族は知らん顔ではいけないのです。前任地の砧教会では昨年に続いて今年もですね、年間テーマを高齢者と共に生きるということに決めまして、そこに焦点を当てています。で本来はその教会ですから高齢者だけでなく幼い赤ちゃんから全世代を念頭に置いて共に生きることを目指しているんですけれども、現実には高齢者が非常に多くなってしまったということがありましたので、高齢者にスポットライトを当てたわけです。で私は牧師としてできるだけ高齢者の皆さんに触れようといくつかの高齢者の施設に通い続けてきました。もともと皆さん元気に礼拝生活を送られてきた人たちです。で、いろんな方がおられました。一番そこで気になったのは、家族がほとんど来ないという状況に置かれていた方々です。まあ、家族の皆さんが皆教会員であれば、まずそういうこともないのですけれども、家族の中でお一人だけ礼拝生活を送っていて施設に入られたという場合などはですね、家族の方がほとんど施設に来ないという状況が起こりやすいのですね。体が言うことを聞かなくなって、その外出もままならない、でそういう状況になったときに家族の訪問がなかったらどうでしょうか。本当にそれは寂しいことだと思います。でまた施設間のこの設備の落差の問題というのも目にすることができました。まあ、実にきれいで諸設備が整っておりまして、もちろん個室で生活されている方がおられたのです。でそうかと思えば もう経ってから何十年も経って、まあ、かなり見た目も汚くてくたびれている施設で、まあ、一部屋にその複数の人で生活をしなければならないという方もおられました。本当にそういう現実を目にしますと複雑な気持ちになります。で、このルツの物語は麗しさの背景に共同生活における相互扶助、あるいは超高齢化社会における相互扶助の在り方を映し出しているように思います。単なる嫁と姑の仲良し物語としては呼び飛ばせない深い内容がこの書物にはあるように思います。時代が変わり、社会の在り方も変わっていきます。しかし人が基本的に受け継ぐべき大事なものを、このルツの落ち穂拾いの物語は私たちに提示してくれているのではないでしょうか。古代イスラエルっていうのはさすがだなと思います。この問題を家族や部族の枠を超えてですね、この抑圧されていた他国人にまでこの視野を広げているわけです。で、そこにイスラエルの信仰の特徴の一つがあると私は理解しています。マタイ福音書の12章の1節から8節にはイエス様と弟子たちがこの安息日にですね、麦の穂を摘んで、それはまあこの伝統的な落ち穂拾いの権利を彼らが行使したわけですけれども、そういう記事があるのを思い出します。イエス様と弟子たちが歩いていて、弟子たちはお腹が減ってしまいました。ちょうどそこに麦の穂が実っていたのです。彼らはそれを摘んで食べ始めました。で、するとファリサイ派の人たちがそれを見ていて、イエス様に、あなたの弟子たちは安息日の違反をやっているというふうにこの詰め寄るわけです。この安息日違反というのが福音書にはたびたび出てきます。で、なぜ安息日違反の記事がたびたび出てくるかといえば、イエス様やそのお弟子たちが安息日の規則を破っていったからですね。破っていったから問題になったんです。で、その時もファリサイ人たちは安息日違反だと騒いだわけです。イエス様は何とお答えになられたか、こう書いてあります。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。もし私が求めるものは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主なのである。その後ファリサイ人が騒がい続けたとは書いておりません。イエス様のその急所を踏まえた一言に、彼らは新たな世界を示されたのであろうと思います。私たちの信じるイエス・キリストは安息日の主です。安息日の主は古代のイスラエルのたくさんの伝統の中に生きておられましたけれども、その伝統を再解釈して新しい世界を築いていかれました。私たちはその世界に生きている一人です。お祈りを いたします。主なる神様、古い慣習の中にも信仰者として受け止めるべき大切な事柄があることを教えていただいて感謝です。この世には立場が弱く不安な生活を送らなければならない方々がたくさんおられます。私たちがキリストにつながる一人として、そうした人々の苦境を共有できますように、私たちの教会が社会的に弱い人たちと共に生きていく共同体でありますように、主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。無理のない形でお立ちいただきまして賛美歌を歌います。賛美歌の458番、信仰こそ旅路よ。賛美歌458番。